君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
昨年、世界と張り合う研究大学を育てようと文部科学省が研究大学強化促進事業を始め、貴重な予算を全国から厳選19の大学に配分しました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の強み、研究力をもってして国の期待に応えるべく立ち上げた義歌大の新しい組織のお話。義歌大研究推進アドミニストレーションセンター、原邦彦先生に聞きます。
研究力っていう言葉があるんですね。
はい、これはどっかの地引きを引いてもですね、なかなかそういうものをズバリ書いてるものはなくって、はい、まあ、言うならば私自身のこれまでの経験から、はい、私が定義した言葉としてお話しした方がいいかなというふうに思ってるんですね。
あ、先生が作った造語。
造語、まさしくそうなんです。
老人力とかね、
とかありますよね。鈍感力とか。
鈍感力とかですね。そんな並びになるんですか。
そういうノリでもって作ったのが研究力ですね。で、まあ、研究という言葉はもともとありましたし、はい、なんとか力という概念ももともとあったんだけども、うん、ただ研究力って何ですかと言われても、うん、なかなかズバリ答えにくい概念なんですね、
うん、
でまあ私が思うにはですね、良いテーマを見つける力、ね、大学でいう研究で研究力ということを説明するとすれば、まずはその良いテーマを見つける力、これどうしても必要ですね、う
ん、はい、
それから一人じゃなかなか研究ってできませんので、うん、熱く燃える仲間たちを世界から集めることができる力、これ も非常に大事だと思うんです。それから一文なしじゃ研究もできませんので、うん、やっぱりお金を集め設備を整えるという、これも大変重要な力だと思ってます、
はい、
それからただやっとればいいと、論文さえ書けばいいっていうんではなくって、もちろんいい論文も書くこと大事ですけども、そこから新しい価値を生み出して、うん、そしてそれを世の中に発信していく力、これも大事です、う
ん、はい、
それからそういう活動を通して人が育っていく、あるいは人を育てる、
うん、
そういう力もないと、これは研究というものが長続きしませんので、本当の意味の研究力にはなりません。
自分の代のことだけではダメなんですね。
だけではダメなんですね。それからそういった諸々の活動が根付いていく場というものがどうしても必要ですね、う
ん
う
ん、
それから最後にそういういろんな活動やら成果、うん、そういったものが人から、あるいは社会から信頼される力、
あ、
こういうこともとても大事な力です。で、そういうものを全部ひっくるめたものが私は研究力と言える、そういうふうに考えているんですね。
広い範囲の力が必要なんですね。
そうですね、まさしく総合的な力が試される、これこそが研究力だと思いますね。
それのどれかじゃなくて全部いるってこと。
全部いるということだと思います、というふうに思います。
僕らが子どもの頃抱いていた人付き合いが苦手な、はい、なんか天才博士っていうのは今じゃもう通じないわけなんです、
ね、まあ通じないと言いましょうか、本当の意味の研究者ではないかもしれませんね、
うん、
もちろんそういう人が歴史を作ってきたことは否定はできないんですけども、
うん、
そういう人だけではやっぱり世の中の歴史を変えることはできないと思いますね。
研究力
で、まさしくそういう意味でいくとですね、そういう総合力でもって世界と戦っていくという大学は、うん、これまでなかったんです、
は
あ、本当に世界と戦っていくためには真の意味の研究力のある、うん、そういう大学が日本に育っていかなくちゃいけないと、
はあ、
でそこで国もそのことに気づいてですね、
うん、
研究力強化促進事業というもので一ついい大学を選んでそこに集中的にお金を投資をして、
うん、
そしてその大学を育てていこうということで文部科学省が いよいよ行動に出たわけですね。
日本が世界とこう対峙していくためには大学大事なんですね、
はい、まさしくそうなんです。過去を論じる大学はあるかもしれません。それは教育という意味で非常に大事ですが、これからの世界を作っていく、うん、そのためには大学こそ先を見て世界にとこう対峙していかなくちゃいけないと思うんですね、
うん、いろんな力を総合的に持ってる大学じゃないとダメっていう。
そう思いますね。でそういうことでですね、文部科学省は日本全国からいろいろな物差しでもって評価をして、はい、最終的に19の大学を選んで、うん、そこに10年間毎年一定のお金を投資して育てていこうという、うん、そういう事業が始まりました。
全部の大学には予算組んでくれないわけですね。
もちろん19の大学に組んでくれたんです。
選んで理系の学部ばっかりです。
基本はそうですね。
研究ですもんね。
研究ですからね。国立だけではなくて私立も入っておりまして、
はい、
私立ですと慶応義塾大学と早稲田大学がの2校が選ばれております。
あ、なんか妥当な感じがしますけれども。妥当な感じ
ですかね。
あとは国立大学。
そうです。北は北海道、東北、筑波、うん、東京大学、うん、東京工業大学、それから中国地方に来まして岡山、広島、九州、熊本、
はい、
でその間に挟まって名古屋大学と中部地方では名古屋大学とここの豊橋技術科学大学の2校だけが選ばれたんですね。
機械大も入ってるわけなんですね。
機械大が入っちゃったんです。
そうじゃなきゃ今日原先生話題にしませんもんね。
そうですよね。
もう国立、公立、私立の大学全部合わせて日本全国いくつあるのか分かりませんけれども、その中から19に選ばれてる。これは技科大がプレゼンに文部科学省まで行くわけですか。
そうですね、うん、文部科学省がもともと先に選び出しまして、ノミネート大学というのはもちろんあったんですね。
あ、まずそのノミネートに上がる、
上がってなきゃもうそもそもダメなんですよね。
あ、
でそれはこちらのプレゼンテーションではなくて文部科学省独自の物差しでもって測ってふるいにかかったわけです。
一度プレゼンに来いと、
来いと。それで学長以下執行部が行ってですね、はい、そしてプレゼンをしたということなんですね。
じゃあもちろんそのプレゼンも良かったんでしょうけれども、もともと
その過去のこの本学は36年の歴史があるんですが、はい、その36年の歴史を通して積み上げてきたものが大きくものを言ってると、これはもう事実なんですね。
あ、でも今原先生に言っていただいて気づいたんですが、はい、そうは言っても36年ですよね。
36年です。
早稲田慶応とか、
えらい、
ね、旧帝大とかと比べると歴史はまだまだ若い方ですよね。
若いもいいとこですね。
それが19に張り合って入ってるっていうのはすごく嬉しいこと。
嬉しい限りですし、それだけに全国の大学から注目されますですね。若造が一体やれるのかというふうに注目されますので、
うん、
これから10年かけてですね、本当の意味で期待に沿う大学であったなと言ってもらえるようにするためには、うん、それなりの覚悟とそれから努力がいると思うんですね。
そうですね。で
それは放っておいてできるもんじゃありませんから、大学としてもそういうことを専門に考えてですね、のべつ幕なしいろんなことをこう提案していく部署がどうしても必要だろうと、うん、いうことで作り出したのは、私が今所属しておりますところの研究推進アドミニストレーションセンターという組織なんですね。
おう、
昨年の12月1日に発足いたしました。
研究大学に選ばれたから
から
できた組織。
まさしくおっしゃる通りですね。
技科大としてもかなりやる気とそれから責任を感じて取り組んでるわけなんです、
ね、もちろんそうです。
その組織はどういうことをする組織なんですか。
大きく言いますとですね、4つの部屋をその中に組織しまして、
はい、
まず1つは全学の研究戦略を作るための研究戦略室というのを作りました、
はい、
それから産業界との間でいろいろ共同研究しながら社会的な価値を作っていくための産学連携の企画推進をするための産学連携推進室というのを作りました、
うん、
それからそういう研究をやってきますと必ず知的財産、まあ、平たく言うと特許ですね、
はい、
そういうものが必ず出てまいりますので、そういうことの中でトラブルが起きないように、そしてまた有効な特許をきちっと残していくための作業をするということで知的財産管理室というのを作りました、うん、
はい、
もう一つ名前は技術科学支援室と言いますけれども、うん、 まあ、大学の規模小さいとはいえやっぱりまあ、それなりに結構広くてですね2000人の学生と400人弱の教職員が中で働いておりますので、はい、いろんな設備がどこにあるかというのはなかなか一目分かりにくいところがあります、
はい、
でそういうことが分かるようにしてですね有効に大学の施設がうまく活用できるようにということを支援するということとこれやっぱり世界のトップクラスと肩を並べて、うん、いい研究するためにはどんな設備をこれから整えていかなくちゃいけないかということも合わせて考える、はい技術科学支援室というものを作りましてこの4つの部屋からですね、
はい、
アドミニストレーションセンターというのを組織して機能させております。
なるほど。こういった組織というのは今まで技科大にな
かったんです。
アドミニストレーションセンター。
そうです。これは直訳しますとですねリサーチというのは研究、
はい、
アドミニストレーションというのはこれは経営管理というような意味ですね、うんうんセンターはご承知の通りです、
はい、
ですから研究における経営管理の集中機能部といった意味でしょうかね、う
ん、それをアルファベットで言うとリサーチアドミニストレーションセンター、
まあ、頭文字だけ取ってラックといったことがあるんですが
ラック RAC ですね、
RAC ですね、はい、ところがある先生がですね私がラックの腹ですって言ったらですね、うん、ラッコの腹と聞きましてねやっぱりラッコの腹じゃまずいねということになりまして
可愛いですね
可愛いですけどまあ私も可愛い顔してますけど、
うん、
それでまあ結局
いや本当ですよ皆さん今話を聞いてる原先生の顔が僕はラッコに見えて仕方がないんですけれども
で
も
ラッコの腹じゃまずいねということになってですね、それで今後は RAC と呼びましょうと、はい、いうことで今現在は RAC の腹ですというふうに言っております。
ラックと呼ぶとラッコと間違っちゃう。
そういうことです、はい、
原先生がラッコか人間かはどっちでもいいんですけれどもラッコじゃなくてラックですので
ラックですから、
はい、
まあ
聞き間違いがあってはねいけないです。
なるべく RAC ということで、はい、今は統一するようにしております。
リサーチアドミニストレーションセンター略して RAC という新しい組織が昨年
12月1日に発足いたしました。
もう今活動が始まってるわけなんです。
まさしく始まっておりまして、うん、その中で今度また横文字で恐縮ですけども、はい、URA ユニバーシティリサーチアドミニストレーターそういう肩書きの人たちが集まってですねこの4つの部屋の中で仕事を始めました。
あ、URA というのは人たちになるわけ
ですね。人たちです、人々です。
これも裏と呼んではいけない
裏街道を歩んじゃいますから裏と呼んではいけませんね。
URA という人たち、
人たち、
かっこいいチームの名前ですね、
ま、仕事の名前ですね。
仕事の名前、
はい、
RAC の URA
ちょっと紛らわしいすみません
3文字略称がいろいろ出てきますけれどもね。
そうですね、
はい、
この人はですね結論的に言いますと戦略的に研究を推進していくためにいろんな事柄をこう見直してそしてその大学の先生方学生さんもひっくるめてそうなんですが組織を動かしていくそういう専門職なんです。戦略的研究推進強化専門職と呼んでおります。
それが略して URA
URA です。はい、でこれは意訳をして日本語ではこう訳すんですが直訳すると変なことになりますのでユニバーシティ大学ですね、
うん、
リサーチ、
うん、
研究、
はい、
だから研究大学アドミニストレーターといっても何のことかよく分かりませんので、うんうん、これは私たちがここの学長と話をしまして、
はい、
じゃあこういうふうにしようと戦略的研究推進強化専門職だと、
うん、
この方が分かりやすいですから、はい、呼ぶようにしております。
じゃあ URA の人たちっていうのは先生たちではないんですか。
いわゆるその講義を持って研究室を持ってというそういう教員ではありません。
もう URA として
ですから私も実は特定教授という名前になっておりまして、教員であると同時に URA ということになっております。
URA のメンバーの人たちは特にこう講義を行っているとかゼミを持っているというわけではなくて
単発的に講義をしたりしますけれども、
うん、
ゼミを持っているわけではありません、
うん。じゃあもう URA 専門としての人たちが組織されてるわけです。
そうです。
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今現在7名ですね。
7人の
侍
が。
そうですね。ちょっと古いですけど。
いやいや、これ今お話伺っている原先生の部屋7人入ってくるんですか。
ここに7人入りますとね酸欠になりますから。
そうですね。
そういう重要な会議をするときはまた別の会議室で。
大きい会議室で、
はい、やります。
もう具体的にいろいろ こんなことをやったこんなことをやったっていう成果は出てるんですか？
成果というとおかしいんですけれども、 URN の人たちと一緒に議論をしまして、うん、その結果を大学の中では今度は研究戦略企画会議という、まあ、学長が入って行う、はい、あの言ってみれば大学の基本方針を決めていく会議がありますが、はい、そういうところにいくつかこう提案し始めております。
もう新しい技科大が生まれるわけですね。
まさしくあのもう態度は聞こえてきますね。それであの文部科学省は10年間資金援助をすると言っておりますが、はい、10年というのはちょっと長いもんですから、うん、途中5年目に中間評価というのが入ります、うん、でそこでしょうもない活動をやっとったねと言われた場合には、うん、それを打ち切っちゃいます。
あら、
ですからそうならないようにですね、うん、まあ、一生懸命頑張って研究力をつけていくと。
なるほど、
まあ、大変は大変ですね。
はい、でもそういう新しいことが始まって、はい、じゃあ原先生もそのために技科大にいらっしゃったんですか？
いえ、私はその前からあのつまり2010年ですので、まだあのこの研究大学の前です、行きました。
じゃあそれからいろいろこう技科大の中を知った上でのこの RAC
の仕事をやるようになったわけですね。
もうあのその7人の人たちももうそんな感じで、
はい、そうですね。ただしですね、うん、前職というとおかしいんですけども、その技科大の中で私より前にすでに着任して、うん、よその部署で特任教授をやってて、はい、この RAC ができた時にこちらに転籍をしたという方はもちろんいます。あ、
それぞれいろんな経歴、
いろんな経歴の方がおりますね。
また7人の侍がこの職についてるわけなんですね。
そうなんですね。
まあ、これから技科大を語るときには RAC の URA っていうのはキーワードになるわけですね。
そういうことですね。
まあ、19大学選ばれましたけれども、もう19番目ではなくてもう3番とか2番とかもしかしたら1番の研究大学
に行くでしょうね。私がね、実はある先生に、うん、ある先生というよりも、 もうはっきり言ってしまえば、あの名古屋大学にノーベル物理学賞をもらった増川先生という方がお見えになります、はいはい、その方は去年こちらで講演をされました、
はい、
でその時にあの講演の後いろいろ話をしてまして、先生私はねあのいつか東大を越してみますって話をしましたら、それ、まあ、簡単だよと増川先生おっしゃったんですよ。いや先生そうおっしゃるけど、いや私は難しいと思いますけど、まあ、ちょっとこう自分を鼓舞するために行ったんですって言いました、
うんうん
うん、増川先生のロジックは非常に単純でして、組織の大きさで勝負する大学もあれば、うん、組織は小さいけれども一個のテーマで、うん、とんがったもので勝負するというやり方もあるよと、
うんうん、
で技科大はとんがったもので勝負すれば東京大学のあるところと十分競争できると、
うん、
量で競争するんではなくてとんがった一本で競争すれば東大のことはできると、
あ、
と言ってくれましてね、まあ、あの意を強くしたということなんですね。
急に19大学内1位が現実味を帯びてきました、
それはあの高等向けでも何でもなくてですね、うん、事実そうだろうという気がしておるんです、私自身もね、
うんうん、
でここの大学の澤田教授という方が非常にユニークな、はい、まあ、液体の中のイオンを半導体で簡単に測る、
うん、
センサーを開発されたんですが、はい、そういうようなあのセンシングに関するまあ、技術研究開発の世界では非常に進んでるんですね、はい、
うん、
まあ、したがってそういうものを大事に育てて、さらにそれをこのとんがってですね、いくことができれば、うん、十分その分野においてトップになることはできるというふうに思うんですね、
うん、
でそういうものがまた新しく価値を生んでいくんではないかというふうに実は思っておりまして、
うんうん、
でそういうものをその概念的に私はそのここの豊橋技術科学大学の一つの何て言うんでしょう、指導原理として表現するならば、うん、それを価値創造型工学と呼んでいこうということをあの、まあ、学内に展開しておりますし、
うん、
同時に文部科学省に対しても豊橋技科大のその指導原理は価値創造型工学の世界拠点としますよという話をしてきました。
大きい大学、歴史のある大学の中で技科大入ってますけれども、
はい、
新しい大学、規模がそんなに大きくない大学だからこそ勝ち目はあるわけなんですね。
まさしくそうですね。
大隈重信とか福沢諭吉の中に混じって、36歳の若造が、
若造が一体何ができるんだ
入ってるわけです。
若いからこそできるというものもやっぱりあの大いにあるんですね、
まあ、人間に置き換えてみると、ね、年寄りよりも 若者が頑張れる伸びしろは大きいですもんね。
大きいと思いますね、はい、と同時にやっぱり過去のしがらみをあまり感じずにですね、うんうん、自分たちがこういう世界を作りたいんだというふうに、うん、その熱い思いを持った人たちがですね、うん、突き進むことができれば、うん、そしてまたそういうものを RAC の URA たちがですね、はい、支えていけば、うん、十分勝ち目はあると思うんですね。
ぜひ今後の、RAC そして URA の面々に皆さんご期待いただきたいなと思います。原先生どうもありがとうございました。
いいえ、よろしくお願いします。ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのは普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました原先生の業界用語は
予兆予知。予兆予知って時々聞くことがあるかもしれないんですけれども、我々人間はですね、あまりその理論的に説明はつかないんだけど、なんとなくこういうことが起こるかなという予感を感じてみたり、もうちょっと別な表現しますと、第六感でひょっとするとこんなことが起こるかもしれないっていう言葉は日常時々使うことがあります。ちょっとそのありていに言いますとですね、あるとても重大な事件が起きるかもしれないな、もちろん起きないかもしれないんだけど起きるかもしれないなという確率の大きさを表す環境のわずかな変化というのがあるんです。例えば地下水の水位が少し最近どうも上がってきているよとか、どうも最近ネズミやイタチがですね畑から飛び出している数が多くなっている、でこれひょっとすると地震が起こるかもしれないということをこう時々昔の人たちはよく言うんですが、そういうのは地震の起きる予兆じゃないかという言葉遣いしますよね。でそれはどうもその科学的には裏付けがつかないんだけども、なんとなくそんなことが我々人間は長い経験の中から知る能力というのは持ってるんです。その私がここで予兆予知というものをこの科学の世界まで一遍下ろして研究してみる価値があるんじゃないかというふうに思ってるのはですね、最近コンピューターが非常にデータの処理能力を上げてまいりまして、たくさんのデータ、例えば北海道から九州までネズミが最近何匹出たとか見たとかっていう、そういうデータを集めますとですね、何億というそのいろんなデータが集まってくるんです。でそれをコンピューターで処理するとですね、どうも最近の数ヶ月間の傾向として関東地方ではどうもネズミやイタチを見たっていう人が多いと、だけど中部地方ではないと、でところがその雲仙の辺だとまた出たという人がいたというようなデータが見えてくるとですね、どうも特異的に関東と雲仙の辺で近くに何か変化が起こっているかもしれないということをデータ化することができるんです。でそういうのをビッグデータアナリシスと呼んでるんですが、コンピューターのデータ処理の能力が上がってきたことによって、今までは勘でしか捉えられてなかったものを数値化して、そしてそのある重大な事件が起こる蓋然性と言っておりますけども、蓋然性を科学的にですね見える化できると、でこれをその予兆予知と呼んでいこうと。でこれ今ネズミだイタチだと言っておりましたけども、そんな話だけじゃなくてですね、例えばその体の中のいろんな現象とか、あるいは伝染病の広がるなんて言いましょうか、社会的な変化とか、あるいは交通事故の問題とか、もっと言えば人間の心の問題で言えば、そのいろいろなそのコンピューターゲームが非常にこう発達してきてですね、皆さんがそのちっちゃな子供のうちからコンピューターゲームに携わってるんだけど、どうもあれが人間の心の問題に暗い影を流し落としてるんじゃないかということも多少あったりしまして、 ありとあらゆる世界にそのビッグデータを使うことによって、ひょっとするとこのままほかっといてはまずいんじゃないかということをかなり的確に診断できる可能性が出てきた。それを予兆予知という。でそれを科学の世界から工学の世界まで展開していくことによって、何もしなかったら後で取り返しのつかない事態になることが予想されるんだけど、それに対して先手を打ってですね、逆にそういうものから新しい価値を生み出していくという、そういう工学に結びつけることができないかな。つまりあらゆるものに価値を見出していくという、そういうあの技術につながっていくんではないか、そういうことを考えて、この予知を予知というものをですね、大事にして工学の世界まで持っていこうと思っておりまして、これをまさしく豊橋技術科学大学のですね、価値の創造の最も基礎になる哲学に持っていこうというふうにしております。
技科大、今学術論文が熱い。世界中で星の数ほどの論文が発表されていますが、そりゃもういろいろなんだそうです。生理学雑誌プリューゲルズアーカイブは創刊150年、真に優れた論文を厳選して掲載するすごい本です。それに佐久間先生の論文が載ることになりました。次週6月7日の天白の城は、加齢性筋減弱症サルコペニアについての論文がフリューゲルズアーカイブに載ることになった技科大総合教育員佐久間邦弘先生を訪ねます。お楽しみに。